Mobile Update。
国内外のモバイルアプリマーケティングの最新トレンド情報を徹底解説したり、アプリ業界のゲストをお呼びしておしゃべりしている番組、モバイルアップデートを略してモバアップ、リプロイナナです。
リプロ柏木です。
はい、前回に引き続きまして、リプロの柏木さんに来ていただいてます。本日も MC よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあ前回に引き続きウィークリーモバイルアップデートという形で、先週から今週にかけてあったモバイルアプリマーケティング、モバイルマーケティングに関する面白いニュースを何個かピックアップしてお話していこうと思います。
はい、
で今週に関しては4個ニュース持ってきていて、順番にちょっと読み上げていきますね。1つ目が、誰でも簡単にゲームを制作共有できるプレイバイトの新アプリはゲームの TikTok を目指す。
おお、いいっすね。
2つ目が、はい、コカ・コーラ自販機がアップルの謎のミニアプリアップクリップ対応した理由。
ついに出ました、
久々に聞いた名前。で3つ目が、調査が示すところによると、アメリカのユーザーのうちわずか 6% しか Apple Pay をお店で使っていないという結果。
6%
で最後が、韓国での、法律改正、法律法制化を受けて、フォートナイトが韓国で再び iOS アプリをリリース予定。この4つを本日はお話していければと思います。
はい、
じゃあまず1個目のプレイバイトの話ですね。これどういうアプリかっていうと、ゲームの TikTok を目指すっていうふうに言われてるんですけど、何ができるかというと、アプリ内でユーザーが用意されているコンポーネントを自由に組み合わせてオリジナルのゲームを作れるっていうアプリになってます。
めっちゃ楽しそう
です。で TikTok の同じような感じで、作成したゲームに対してユーザー同士がフィードバックし合ったり評価し合ったりコメントし合ったりできるソーシャル機能もついているのと、あとその作ったゲームを自動でアルゴリズムがレコメンドして、このゲームあなたにおすすめかもよっていうような感じのフィード機能もあったりするので、確かにそのゲームを作るっていう要素を除けば本当に TikTok を目指しているような感じはしますよね。
TikTok バリバリにサクサクゲーム作れちゃう感じなんですか？
なんかデモ見たんですけど、そんな感じかなと思っていて、何個かそのテーマとかコンポーネントが用意されているので、ユーザーがもうそれをドラッグアンドロップでポチポチ置いていくと、もう簡単に動くゲーム作れるみたいな。
おー、そうなんだ。
でなんかその見た時に思ったのは、任天堂スイッチの方で出ているマリオメーカーに結構似てるなと思っていて、なんかマリオメーカーもわりかし同じような感じで、ユーザーが自分でその部品組み合わせて構造作ったり、あとそこで遊んで評価付き合うみたいな構造があったりするんですけど、それのなんかモバイルアプリ版にまさになってるなっていう感じがして、結構注目してました。
任天堂だと確かにそれスイッチとかそういうのだとゲーム作るとかプログラミングとか結構出してますけど、確かにこういうスマホゲームとかだとあんまないですよね。
そうですよね。そうで、任天堂の方の最近出たプログラミングのスイッチのソフトって、本当にプログラミング言語の初学者って、初学者っていうか何だろう、考え方を学ぶための教育用じゃないですか。
ですね。
そうなんだけど、プレイバイトの場合はわりかしその方向じゃなくって、本当にそのゲームっていうところを自己実現の場、自己表現の場とするためにこれを作ってるっていうふうに言っていて、なんかその観点でもわりかしその TikTok の重要視しているクリエイターエコノミーに結構近いなと思うので、確かにゲーム版の TikTok って言われるとなんかそんな感じはしますよね。
そうなんだ。
なんか会社名というかアプリ名がたまたまかもしれないですけど、プレイバイトって書いてるんで、なんかバイトダンスのこと意識してるのかなってちょっと思ったりはするんですけど。
なるほど。
そうなんかこんな感じの面白そうなゲームなんで、ちょっと僕の方でもプレイしようかなと思うんですけど、ちょっと気になる点で言うと、このアプリの構造っていうのが、ユーザーが1個のこのプレイバイトっていうアプリをダウンロードして、そのアプリ上でいろんなアプリを触れるっていう構造じゃないですか。ちょっと気になるところとしては、Apple と Google が大嫌いなクラウドゲーミングの方に合致する可能性があるのかなと思っていて。
なるほど。
そうそうそう。で現にアップルって結構マイクロソフトの Xbox の、あのアプリ版とか あと Google スタジオとかどんどん却下しまくってる背景があったりするので、このクラウドゲーミングっていうのに結構嫌いなんですよ。まあ、自社がその Apple アーケード持ってるからっていうのもあるんですけど。
ああ、そうなのか。そう
なので、まあ、今の現状プレイバイトっていうのは完全収益なしの、無料モデルなんですけど、今後一応構想してる部分としてはフィード広告を入れていくって話なんですね、マネタイズ方針としては、ただそこにあのサブスクリプションとかアプリ内課金要素を入れてくると、多分クラウドゲーミングとして刺される可能性は一定あるのかなと思うので、ちょっと気をつけながら運営してほしいなっていうのが僕の思いです
確かに、うん、新しいコンセプトだし、ぜひ残っていただきたいですね。
そうですね、ちょっと柏木さんもこれプレイしてみてください。多分面白そうな感じするんで、うん、
確かに作ってちょっとあのモバアップでもみんなにシェアしてみましょうどうしよう、クソゲー作っちゃうかもしれない。
クソゲー作る用のアプリだと思うんですよこれ、
はい、クソゲーがどれだけこういい感じで作れるかみたいな。
そうですねはい、以上がゲーム版の TikTok を目指すプレイバイトに関するお話でした。
すごい。
2つ目、コカ・コーラ自販機のアプリのコークオンがアップクリックスに対応っていう記事ですね。ビジネスインサイダーさんが出してる記事なんですけど、ちょっとあのヘッドラインというかタグラインでちょっと笑っちゃったんですけど、謎のミニアプリって書いてあってそんな謎かなって感じなんですけどまだやっぱ世間一般で見るとアップクリックスってまだまだやっぱ全然普及してない。
うんうん、
いつ出たかっていうと、一応アップクリップス自体は去年の WWDC で出てるんで、もう1年以上経ってるんですよ。
1年経ってるんだ。
そう、経ってるけど身の回りで見たことあります？
いや、ないんですよね。
ないっすよね。そう、
出会ったことない
使ったことないですか？
ないっす。コークオンは一応ダウンロードしてあるんだけど、まだあの対応してない頃にダウンロードしたから全然使ったことないっす。
僕1回だけ会って、去年の9月かなに1回やったんですけど、7月か9月に行ったんですけど、 WWDC 終わってすぐに、あの北参道にある北参道コーヒーっていう完全キャッシュレスのお店があるんですけど、そこがあの元メルペイの松本さんが作ってるカフェなんですよ。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
でそこの店と、あとその系列の麻布十番のお店かなとかに関しては、もう早い段階からアップクリップスを実験的に入れていて、
おー、
それ体験しに行ってきたって感じですね。
うーん、アップクリップス の、 あの紹介されて使われてるのどこだろうって調べて行ったって感じなんですか？
ですです。あのなんかツイッター見てたら北参道コーヒーであったみたいな話があったんで行ってみたんですけど、なんかあの裏紙に印刷されてたアップクリップスのコードが店員さんに聞いたら全然使われてないっすみたいな話をしてたんでまあ実験的に対応したいものがやっぱ使われないんだなっていう感じはしましたね。
うん、他にそんな聞かないからまだ、そうっすね、使う普及してないし使われてないんだろう
な。でもその体験した感想で言うと、まあ、正直これ別にアップクリップスじゃなくていいなっていうのがやっぱあって、
うん、
特にその完全キャッシュレスのお店だったんで、北参道コーヒーの場合は、アップクリップスで注文しなくても別の決済手段があったりするんですよ。
そうなん
だ。あとはそのアップクリップスの便利なところって、まあ、お店でミニアプリを立ち上げて注文できるってもそうですけど、ウェブサイトとかに注文動線をアップクリップス用いて作れるっていうのが結構 強みだったりするんですよ。なのでその動線を踏まない限りは、店舗に行ってわざわざ買いに行く際にアップクリップス使うのはユーザーとしては結構ナンセンスかなって思いました。
そのウェブサイト経由のユースケースでいうと、なんか海外とかで結構有名な事例があったりするんですか？
海外だとゲームアプリが一応それやってて、なんかフェニックスなんとかっていうゲームアプリなんですけど、そのアプリとかはサファリの開いた時の自社のウェブサイト上でバナーが出てきて、プレイナウみたいな感じになってて、タップするともうゲームのその場でアップクリップスでプレイできるみたいな。
ああ、ゲーム、そういうことか。
そうそうそう。で、チュートリアルなんで、そこクリアすると、続きは本編で待ってるよみたいな感じの英文が現れて、アップクリップスインストールの、ごめんなさい、フルインストールか。完全版アプリのインストール動線が表示されるみたいな感じの、結構いい体験でしたね。
ああ、その体験めっちゃ良さそうですね。
そうそうそう。
確かに確かに。 そういう使い方かな。
オンラインだと結構そうなんですけど、もう一個その重要なユースケースとしてやっぱオフライン上での活用はまああるかなと思っていて、それが例えば飲食店とか、あとはオフラインの体験なんで、例えばあのシェアサイクルとかレンタル自転車とかレンタルバイクとかで、その場でアップクリップス読み込んだらもうすぐに決済できて利用開始できるアプリ使わなくてもとかは体験としていいかなと思ってたので、ポテンシャルはあると思うんですけど、まだなかなか見えてないところかなと思います、
うん、ですね。なんか店舗の公式アプリ使うとことかは導入しても良さそうだけど、
まだ様子見って感じですね、で今回導入したのが、まあ、コカ・コーラが提供している自販機で買うとポイントがもらえるコークオンっていうアプリ、まあ、有名ですよね。
家の近くにもありますわ。
あります、そのアプリで導入をしたと。で具体的にどういうことやってるかっていうと、コカ・コーラのアプリってポイントを貯めていくアプリなんですよね、でそれやるためには結局アプリダウンロードして貯めていかなきゃいけないんですけど、初回コークオンの対応自販機で買うときって別になんかポイントのこと知らないじゃないですか。
そうですね、私
アプリ入れたくないみたいな話あると思うんですけど、そこで一旦アップクリップス読み込んでもらえれば、まあ、何時間かですね、1日ぐらいはコミュニケーションが取れるんですよ。プッシュ通知用いて、アプリ入れなくても。
あ、プッシュ通知も届くんだ。
いけます。そうなんです。次元式なんですけど、一応プッシュ通知も送れる機能はあるので、なんかこのアップクリップス読み込んでもらって一回ポイント入れてもらったら、一定期間コミュニケーション手段持ってる中でアプリも入ってもらうことで、エンゲージメントを高めていくっていう戦略だと思うんですけど、まあいい使い方かなって思いますね。
まずアプリダウンロードってなるとちょっとハードル高かったりしますかね。
そうですね。でただこのアップクリップスで使うには結局Apple Pay とかも使わなきゃいけないじゃないですか。特にコークオンとかの場合って決済必要なんで。
そうですね。
そうすると結構 Apple Pay の利用度に依存するかなと思うんですけど、果たしてその今回の Apple Pay 対応、Apple Clips 対応っていうのがペイするのかっていうのはちょっと僕疑問ではありますね。
アップクリップを対応したもののコークオンがペイするのかってことですか。
そうですね。今回の開発費というか実装コースの部分が長期的に回収できるかちょっと分かんない感じかな。
確かアップルペイって使われてるのかな。そうなアップルペイって何なんだろう。
そう、それちょっと気になってて、まあそれが3つ目のニュースにも関連するんですけども、アメリカの調査によると Apple Pay をお店で実際に使ってるユーザーっていうのはわずか 6% しかいないっていうデータが出てるんですよ。で、そもそも Apple Pay ってなんだって話なんですけど、僕もなんかいまいち理解しきれてなくて、で Apple Pay の公式ページ見ると、その Apple のウォレットアプリの方に Suica とかクレジットカードとかキャッシュレスの決済手段を連携して、それで払ったら Apple Pay らしいんですよ。
それが、それのことをアップルペイなのか。なるほど、なるほど。
それで言うと僕は多分、クイックペイとスイカ連動してるんで、アップルペイ使ってることになってるかなと思ってたんですけど、なんかこのアップルペイの公式ページの下の方行くと、対応端末というか対応キャッシュレス手段っていうのが書いてあるんですけど、ID、クイックペイ、スイカ、パスモとか書いてる横に、アップルペイのロゴがあるんですよ。でその上に Apple Pay はこのマークがある場所ならどこでも使えますって書いてあって、結局 Apple Pay ってなんだっていうのになっちゃってるんですよね。
難しいぞこの読み取りは。
そうなんですよ。まあ一応そのはいはい、
スイカでもあり Apple Pay でもある。
哲学。なんかまあ一応一回ここの定義ではApple Wallet の方に何かしら連携して Apple Wallet を介して支払いすることを Apple Pay というふうに呼ぶことにします。多分この定義が合ってると思うので、それを踏まえてアメリカの調査を見ていくんですけど、調査結果によると、この今年のデータですね、2020年から2021年の今回のこのコロナ禍におけるデータを一回集計してるんですけども、このデータによるとわずか 6% しか Apple Pay を実際に使ってないっていうふうに答えてるんですね。これはあの米国の調査です。
はい、
なんか少なく感じません？
そうですね、アメリカって結構あのカードも普及してるし、そういうの結構使うイメージです
けど、そうそうそうそう、
パーとかなんですね。
で、同時期の他の決済手段の増減とかもちょっと見てみたんですけど、
うん、
これによるとですね、現金での支払いに関してはこのコロナ禍において 20.1% 減少したっていうのが書いてるので、まあこれは分かりやすいなと思いますね。接触を減らしたいからっていうところとか、う
ん、あ
と思うので、ちょっと面白いのがクレジットカードの使用率に関しては 33.8% 増加って書いてるんですけど、
うんうんうん、
奇妙なのが同じコンタクトレスなのにもかかわらずモバイルウォレットによるストア決済っていうのは 26.2% 減少したって書いてるんですよ。
ち
ょっと不思議ですよねこれ。
そうですね、なんだろう、携帯を触らしたくなかったのかなそんなわけない。
自分で決済するからあんま関係ないと思いますけどね、
うん、
でなんかこの辺ちょっとどういうことなのかなって思って、
はい、
ちょっと見てみたら、なんかどうやらアメリカの場合はコンタクトレスの決済手段自体の普及はまだまだゆっくり進んでるらしくって。
あ、意外にそうなんですね。
そうけどクレジットカードの文化ではあるみたいな感じで、
うーん、まあ、クレジットあるしって感じなんですかね、
う
ん、
かもしれないですね。そう、で逆に日本とかの場合は高いのかなってそう思っていて。
あ、そうですよね、
日本はやっぱ現金化率めっちゃ高いじゃないですか。
うんうん、
でもなんかそれが結構クレカと現金ってここ5年ぐらい利用率横ばいなんですけど、
うんうん、
QR コード決済とかモバイル決済ってむちゃくちゃ上がってるんですよ。確か2018から2021年の CAGR で 40% ぐらい上がった気がするんだよな、利用ユーザー数ぐらい上がってるんで、なんかその日本の場合はむしろキャッシュレス化っていう部分が進んでなかったゆえに、なんかリープフロッグ現象じゃないけどそれに近いような形で、
うん、
あの新しい技術であるモバイル決済って部分が爆速普及してるのかなっていうのをちょっと印象を覚えました。
確かに最近ほぼほぼモバイル決済だな
そうですよね。てかそもそもあんまお店で物も買わなくないですか、このご時世だと。クレカか、まあ、モバイル決済でネット上で買うみたいな感じじゃないですかね、うん、
そうですね、ネットで買いつつ、まあ、お店行ったらあのモバイルで払えるかどうかみたいな。
ペペ。
そうですね、ペイペイだったり。
ペペか。ペペ僕使えないんですよ。
あ、そうなんですか。
三菱だけなんか使えないんで。
あ、そうなんだ。ペイペイ、ラインペイあたり。だから、まあ、そろそろアップルペイに進出しようかなって感じですね。
アップルペイ使ってんじゃないかな、さっきの話だと。わかんないけど。確か
に概念的には使ってるかもしれない。
いや、はい、一旦そんな感じで、アップクリップスに関連して Apple Pay に関するニュースもお届けしました。で最後、先々週と先週から結構引き続きの内容になっちゃうんですけど、 Apple の利用規約に関する、まあ、影響がまた出てきていますと。改めて先々週と先週の内容を振り返ってみると、8月の25とか26の段階で韓国の議会の方で Apple とか Google のアプリプラットフォームのデフォルトの決済手段っていうのを強制することを禁止する法案っていうのが提出されましたと、
うんうん、
それが8月30とか31の時点で議会では議決されたんですね。ただ韓国の法制度上最終的な法案化っていうのは大統領の署名を待ってやるので、うん、まだ目前っていう段階なんですけど、とりあえず今決まってるのは、今までそのアプリ内の課金に関しても、アプリ内の課金に関しては必ずアップルの決済手段使わなきゃいけないっていうルールがあったんですけど、それが韓国国内によっては撤廃される可能性が出てきたっていうところですね。
うん、
で、翻ってこう振り返って考えてみると、なんでそもそもこんな論争起きてるかっていうふうに考えると、事の発端っていうのは去年の8月なんですよ。
うん、
何があったか覚えてますか？
覚えてますよ。学会を衝撃受けさせたフォートナイト 事件ですね。
です。まあ、フォートナイトがアップルとバチバチにやり合って、ついにはアプリ消されるっていう事件が起きたんですけど。まあその背景としては、フォートナイト自身が決済手段を持ってるっていうところ、まあ通称エピックペイメントっていうところと、あとフォートナイト自身があの自身のそのアプリストアを持ってるんですよ。サードパーティーのアプリストアとして。
そうなんですか。
持ってます。でただアップルがずっと禁止してるのって、いわゆるこのサードパーティーアプリからのアプリダウンロードとか利用ってずっと禁止してるんですね、うん、名前としてこのサイドローディングっていう言い方をするんですけど、これをずっと禁止していて、Android の方って結構ノラアプリとか時々あるじゃないですか。
ありますね。
そうあるんですけど、アップルはずっとこれを禁止してるんですよ。
うん、アップルってアップルストアじゃないとダメっていう。
ダメ。そう。と、うん、いうのがあったのでバチバチにやり合ってたんですけど、今回のこの韓国での法案が目前を受けて、フォートナイトがついに動き出しましたっていうところですね。
おお、鍵つけた。
9月10日のツイートなんですけど、
はい、
あのエピックゲームズのアカウント復活させてよってアップルに頼みましたみたいな話があって、で韓国に関してはアップル自身の決済手段以外も使えるって話だから、アップルでもう一回 iOS でリリースするよっていうふうに言ってるんですよ。
うーん、
めちゃくちゃ動き早いですよね。
早い。あれ、 まだ議決はされてない、
されてないです、
うんうん、
けどまあ多分議決されると見越しての動きだと思うんですけど、うーん
早い。
なんでこれが動くと、まあフォートナイトのこれまで1年間の苦節がようやく報われるというような感じで。
確かに。もともと持ってるから動き早くいけそうですね。
そうですね。で、この韓国の法案がどんだけ世界に影響を与えるかって話とかを今日僕記事に書いたんですよ。
お、記事。
またあのやっちゃったんです。1万5000文字くらいいっちゃったんですけど、また。
めちゃめちゃ書いたんですけど。一冊できてる。
で、まあ、結論、わりかしこの韓国の法案が達成した場合は、世界各国でも一部波及する可能性あるかなと思っていて、理由としてはその先週もお伝えしている通り、韓国ってデバイスシェア世界ナンバーワンなんですよ。まあ、世界ナンバーワン、ナンバーツーぐらいなんですよ。OPPO と若干並んでるけど。
うんうんうん、
で韓国国内で見ると確かにちっちゃいんですけど、世界全体で見ても18%とか端末シェア持ってるんですね。でアップルとかが 15% 以下とかなんで、
あ、そうなんだ。
そうそうそう、うん、そんだけでかいってなるとハードを抑えてるのにソフト取られたらどうしようもないんで。
確かに。
でおそらく韓国でのこの法案化を武器に各地でのロビーイング活動も絶対強化してくるなと思ってるので、
うん、
一部国では同じような法律が成立する可能性もあるんじゃないかなっていうのがちょっと僕の考察ではありますね。
うん、次なんかどこが動きそうとか予想とかあります？
今で言うとインドがちょうど動き出してるって話を多分先週したと思うんですよ。
あ、そうですね、聞いた。
でただインドの場合は、あ、インドは結構可能性あるかなと思っていて、
うんうん、
iOS そんな多くなくて逆に Android ばっかなんですよ。
あー、そっかそっか。
そうそう、ちょっと端末シェア分かんないんですけど、 Android が多くってそこにも安い端末としてサムスンが入っていれば可能性としてはそこもひっくり返すのはあるかなと思うんですけど、うんうん、ただ一方で Google もやっぱ黙って見てるわけなくって、むちゃくちゃ防戦はしてくると思うんですよ、う
ん、まあそうですね。
そう、で理由としては Google ってAndroid、 理由としてはインドのモバイルアプリダウンロード数って世界ないか知ってます？
モバイルアプリ、
モバイルゲームダウンロード、
ゲームアプリダウンロード、うん、
去年の、今年のダウンロード、
日本とかアメリカが強いから、でも人口的に3位4位とかじゃないのかな。
お、
違う、
1位です。
あ、1位なんだ。
まあ、人口多いのと1人当たりのアプリダウンロード数が多いからってのは影響してるんですけど、
あ、
むちゃくちゃ多いんですよ。
そうなん、意外だな。でも、ゲーム1位。
そうで、一方で1人当たりの課金金額ってのは、まあ、各国含めてもむちゃくちゃ低いんですよ、まだ。 ということは今後むちゃくちゃ成長市場じゃないですか。
確かに
今インドとかインドネシアとかの東南アジア南アジアってモバイルフロンティアラストフロンティアになってて、
うんうん、
もう各ガーファーがどんどん進出してってるんですよ。例えば Google が廉価版のアプリ出したり、あと Instagram のライト版が出たりみたいな感じで各社入っていっていて、っていうのがあったりするので、Google は多分このインド市場っていうのは絶対守りたいはずで、まあ、バチバチやりやる可能性も一定あるのかなとは思いますね。
確かにずっとアップルの話したけど、Google もですね。
そう。韓国の場合は反 Google 法っていう名前で出てるんで。
あ、そうなんですね。
です。アンチ Google 法っていう名前です。なので、まあ、この辺の影響が多分各国で起きるのはまあ間違いないと思うんですけど、まあ、ちょっと詳しくは、はい、僕の記事読んでください。
なあ、もうぜひ読みましょう。1万字。
1万5000字。
あ、1万5000字。
はい。以上ですね、4点のニュース、今回も取り上げていきましたが、はい、まあ、やっぱ結構、ウィークリーで見ていくと、連続した形で発生するニュースもあったりして、面白いですね。
すごい、このアップルの外部決済の話が3週連続ぐらいですか、うん、そんなにない。
来週ももしかしたらあるかもしれないな。
こぞってホットなトピックですからね、事業者さんにとっては本当に、
うん、はい、そんな感じで今週は終わろうと思います。最後になりますが、今回の放送ですね、面白かった方はぜひぜひ、Twitter の方でハッシュタグモバアポをつけてシェアしてください。僕とか柏木さんが、各コメントを拾って読んでいくので、ぜひぜひよろしくお願いします。
ようにします、お願いします、
はい、あとですね、このモバイルアップデートの方で取り上げてほしいニュースだったり、トピックなどがあればぜひぜひ Twitter の方でそちらも教えてください。じゃあ今週はそんな感じで終わろうと思います。また次回のモバイルアップデートでお会いしましょう。さよなら。
ありがとうございました。